はい、こんにちは。今日も初めてのバイブルということで、マタイの福音書から初めての方にできるだけ分かりやすくお話ができたらと思います。それで、今日はマタイの福音書、新約聖書の一番最初のマタイの福音書の11章の1から15で覚えてみたいと思います。小さく1、そして、ずっと15と書いてありますけれども、聖書マタイの福音書をずっと覚えていますけれども、この最初の方にこの今日のところで、出てきますバプテスマのヨハネさんという人が今日のところでまた出てきます。で、今日はこのバプテスマのヨハネさんを中心に覚えてみます。で、このマタイの福音書の最初の方でバプテスマっていうこの水の中にジャブーンと沈める、そしてまたこう上がってくるわけですけれども、特にこのイスラエルの人たちに間もなくというかもうすぐそこまで神様の支配されるこのユダヤ人を特に中心とした王国がすぐそこまで来てます。その準備をしなさいということで、この悔い改めなさいとですね、このヨハネさんが特にユダヤ人イスラエルの人たちに語ったわけです。で、今日のところでそのヨハネさんですけれども、11章の2節というところで、さて牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネはと書いてあります。捕まってしまったのですね。この悔い改めて、天の御国が近づいた、悔い改めなさいとこう、そして迎える準備をしなさいということを伝えたのですけれども、このヨハネさんは捕まってしまって牢獄にぶち込まれてしまいました。そしてそのヨハネさんがここで自分の弟子たちを通じて3節でイエスにこう言い送った、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうかと、せっかくこの素晴らしい神様の国が王国が到来するということで、その準備をしていたのですけれども、捕まってしまって牢屋に入れられてしまった。そうすると、おいでになるはずの方はあなたですかと、このイエス様に使いを弟子を送って尋ねたわけですね。おいでになるはずの方とここでありますけれども、別のこの同じマタイの福音書でも21章というところでやはり同じ言葉が出てきます。おいでになるはずの方っていうのは、このメシア、キリスト、神様が特別に選んだ、そして用意した特別な方、やがてこのイスラエルの王となって治めてくださる、そのすごいお方、特別な一人の方、それをこの旧約聖書というところで、今にこういう方がおいでになります、その方が来ると素晴らしい国が実現しますと、そのことを教えていたので、その方ですかと待ちに待ったその方、特定のその一人の方、メシアなのですかということですね。このおいでになるはずの方ということですけれども、そうするとイエス様は4節からこう言われて、そのヨハネに こう伝えなさいというふうに言いました。五節ですと、目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。そのように伝えなさいとこの弟子に託したわけですけれども、その私がそれですとかですね、そういうことではなかったですね。そしてこの今起きているこの事実を伝えなさい、こういうことが今このイエスという方がおいでになったことによって起きています、そのことを伝えたわけですね。そのイエスという方がおいでになった時に、足の不自由な者たちが歩いています。この不思議なことを、奇跡を、今までそんなことずっとなかったですね。そういう不思議なことをこのイエスという方は実際になさっています。その事実を伝えるように言ったわけですね。そしてちょっとここで貧しい者たちに福音が伝えられていますと書いてあります。まあどうでしょうかね、まあ、この郡山のこの集会は、この貧しい者たちがほとんどでありまして、ちょうどこの聖書に書いてあるようにですね、まあ本当にお金持ちの方はいらっしゃらないですね。そして聖書の他の箇所でも書いてありますけれども、この非常に立派な人たちというようなですね、そういう人もいませんね。まあ本当に、まあ、ここに書いてあるような、私たちは貧しい者たちがこの集会を行っています。まあ今にも屋根が破れそうな、そのうちカランカランって穴が開いてバケツでも起きそうな集会所でやってますしね、してこの間も1週間前くらいに水道管が破裂して、そしてあらあらっていうことですね、急遽頼んで直してもらって、まだ、漏れてるところがあるみたいなので今修理中なんですけど、まあそのような本当に貧しい者たちでこの集会を行っています。でこの貧しい者たちに福音を伝えると主イエス様は言われて、そしてそのように貧しい、まあ金銭的だけでなくて、まあお金持ちであっても心がもう破れそうなほど貧しい人たちもいるわけですね。そういう貧しい人たちに福音が伝えられています。聖書はこの、まあ、いい生活をしているように見えても心は貧しい、そういう私たち一人一人は皆本当に神様の前に貧しいものだということですけれども、福音がこのイエス・キリストを信じるだけで救われる、それはこの経済的なものというわけではなくて、私たちの罪、一人一人が持っている罪を解決してくださるのはこのイエスという方だけで、この罪を持ったまま死ぬということは大変不幸なことだということですね。神から離れた生き方の結末は大変恐ろしい、そして惨めなものだということを教えています。ですからこのイエスという方は私たちに福音を持ってきてくださったわけですね。でそしてこのバプテスマのヨハネさんは牢獄につながれていましたけれども、このあとイエスという方が7節で、この人たちが行ってしまうとイエスは ヨハネについて群衆に話し始められた。実はこのヨハネという人はこういう人なのですよということをイエス様がその周りの人に教えておられるわけですね。でこのヨハネさんという人はどういう意味があるのかということをこのあと15節までで教えていらっしゃいます。で10節ですと、この人、このバプテスマのヨハネさんという人はこういう人です。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。ここで私と書いてあるのは神様、この宇宙も作って、そしてイスラエルという民族を特別に選ばれたその神様、私は私の使いをあなたの前に使わす。あなたと書いてあるのはここでメシア、キリストのことですね。あなたの前に使わす。彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人です。特別な人ですということを、このイエスという方は、バプテスマのヨハネさんというのはメシアが来る、キリストが来る前に使わされると神様が言っているその人のことを教えていると言われた特別な人物だということですね。このキリスト、メシアが来る前にある人が現れて、そしてそのキリストが来る前の道を備える、そういう順番がある。ですからこのバプテスマのヨハネについてそういう人ですということを言われたわけですね。そしてこの14節でもこう言われました。あなた方に受け入れる思いがあるなら、この人こそ来たるべきエリアなのです。というですね、このちょっとこのエリアという人がどういう人かわからないと、わからないと思いますけれども、この10節と14節はこの欄外の中にも書いてありますけど、マラキ、このマタイの福音書のちょうどすぐ前にマラキという旧約聖書の一番最後がありますけれども、そのマラキの最初の方、10節の方は3章の1節で、そしてこの14節はマラキの4の5ですかね、そこにこう書いてある、そういう人物ですと。で、このメッシア、やがてこの王となってこの全世界を支配される、その方がおいでになります。で、その前に特定の人物が現れて道備えをします。で、ここではその来たるべきエリアと書いてあります。このエリアって人はまたこれも旧約聖書の方に書いてあるのですけれども、第一列王記のところとですね、第二列王記の一章あたりにこのエリアという人が出てきます。すごい人ですね。このエリアもある時一人の男の子を生き返らせた、死んじゃったんですけども生き返らせた、もちろん神様の働きですけれども、そしたり、天から火を下したり、すごい、ちょっと考えられないような人物ですけれども、そして、最後というかこの地上を去る時は火の馬車、火の戦車に乗って天に登っていった、生きたまま登っていった、特別ちょっと考えられないような人物ですけれども、でこのエリアはたくさん奇跡を行いました。普通できないようなことですね、行いましたけれども、このバプテスマのヨハネさんに関してですね、この聖書のヨハネの福音書の10章の41節というところではこういうふうに人々が言っています。 ヨハネは何も印を行わなかった。このエリアさんはすごい奇跡を行ったんですけれども、まあ一つも奇跡のようなことをしなかったということですね。しかしとこの後言っています。この方イエスという方についてヨハネが話したことは全て真実であった。不思議なこと、奇跡みたいなことは一切しなかったのだが、彼が言ったことは、このイエスという方について言ったことはみんな本当だった。ですからこのヨハネさんという人は、そんな人がわーっと驚くようなことは一つもしなかったのですが、その生涯にこのヨハネさんがイエス様はこういう方ですと言ったことはみんな真実だったと。でそのヨハネさんを通して多くの人がイエス様を信じた。ですからまあそういう不思議なことしなくても、このイエス様を正直に伝える時にこのイエス様を信じることができる、そういうヨハネさんは素晴らしい働きをしたということを覚えることができます。そしてこのヨハネさんを拒んだ、バプテスマのヨハネさんを拒んだんですけれども、さらにこのあと、せっかくこの神様が用意されたメシアが来たのですけれども、当時のユダヤ人たちはこのイエスという方を拒んで十字架に貼り付けにして殺してしまった。まあ本当に大変なことですけれども、しかしこの方は死なれましたけれども、死を打ち破ってよみがえって今も生きてらっしゃって、またおいでになると、この聖書は私たちにこのイエスという方について教えています。で、ヘブル人への手紙というところを少し開いてみます。このあとずっと聖書の後ろの方のヘブルの2章というところで、この聖書で438ページ下の段ですけども、この9というところの一番最後、このページのそのというところから少しお読みします。その死は、もちろんこのイエス・キリストのことですけども、その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。私たちが救われるために、この方を信じるだけで救われることができるために、身代わりとなってあの十字架で死んでくださった、そして磨いてくださった。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。誰でもこの方を信じれば救われることができます。そして10節で、多くの子たちを栄光に導くために彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。この方こそ万物の存在の目的であり、また原因でもあるお方でありまして、その神ご自身である方が私たちを作って、このすごい体ですね、作って、そして命を与えてくださってる、生かしてくださってる、そのお方がこの私たち作られた、ご自身が作ったものを救うために、万物の存在の目的であり、また原因でもある方があの十字架で私たちを愛してくださって、そして私たちを救うために自らが身代わりとなってくださった、ユダヤ人たちが拒んだ、当時のユダヤ人たちが拒んだおかげと言ったら変ですけれども、拒んでしまったので、この方を十字架につけてしまったので、今私たちにこの罪の許し、この イエスという方を信じるだけで救われる道が用意されました。まあ、マタイの福音書の最後の方で、この神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、ね、神様に近づく道が今開かれました。誰でもこのイエスを信じるだけで罪の許しが与えられて、そして神に立ち返る道が用意されました。まあ、今日はこのマタイの福音書の11章というところで拒まれたメシアの先駆けっていうんですかね、この道を備えるものが拒まれました。そしてそのメシア、キリストである方ご自身がこのマタイの福音書の最後の方で拒まれて、そしてこの私たちの救いの道が用意された、そのことを少し覚えさせていただきました。今日は以上です。